藤沢歴史探訪、今月4月は明治地区の歴史と史跡をテーマにお届けしていきます。今月ご協力いただきますのは明治郷土資料室副院長でいらっしゃいます磯崎さんです。よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそお願いします。
さあ、磯崎さんが登場となりましたので、はい、明治地区の歴史、私たち今月いろんなことを知ることができるのかなと楽しみに聞かせていただければと思います。さあ、早速なんですけれども、はい、まず明治地区どこにあるのか、場所、はい、そしてできた経緯など歴史についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。明治地区は藤沢西部の相模の大地、高座丘陵の南端に位置する、おおむね平坦なところで市の中央部に位置し、西側は茅ヶ崎市と境界を接し、東側には二級河川の敷地川が流れております。南は JR 東海道線の線路までの地域で、面積は約 3.04km² と言われています。現在の人口はおよそ3万2千人ぐらいじゃないかと思っております。藤沢市の教育発展の元となった紅葉塾の跡、国指定の重要文化財で木造薬師如来座像を本尊とする陽明寺などの歴史的な重要な財産が残されております。一方、近年では通常駅の周辺は都市再生事業である湘南シークロスによる新たな街づくりが、ちょうどもう12年になりますけれども、形成されまして、大型店舗や病院などが相次いで進出し、湘南の新しい商業として脚光を浴びているわけです。最近ではね、はい、住みよい町辻堂ということで脚光を浴びまして、どんどん人がね入ってきております。
歴史も大切にしていただきながら、また新しいね商業地としても発展を遂げてきているということでご紹介していただきました。はい、じゃあその明治地区のこの明治というこの地名、どこからの由来なのか教えていただけますか。
はい、明治という地名についてはですね、明治22年の市政町村制施行時に辻堂村、羽鳥村、大場村、稲荷の4か村が合併して明治村となりました。これは明治41年までに続きまして、次に藤沢大阪町、それから鵠沼町と合併して藤沢町となるまでの間、明治村と呼ばれていました。かつて明治村は全国に25か村もありましたが、今は町村合併などで全てが消滅してしまっています。現在藤沢では行政区域の一つとして、城南、羽鳥と辻堂の一部を合わせて明治地区と称し、市民センターや公民館にその名を付けています。また市立の小中学校や市民の家なども明治という名前が使われて、その名残が残されております。
そうだ、昔はその村同士が、ね、合併した時代があったんだな、はい、ということも振り返っていただきましたし、そういった時代があったということも今日はですね、磯崎さんのお話を聞きながら改めて歴史について、ね、皆さん知っていただければと思うんですが、さあ明治というその地名由来についてご紹介していただきました。では明治地区と関わりの深いですね、街道があるということで、はい、3つ紹介していただきたいと思います。はいはい、磯崎さん、最初にですね、東海道について教えていただけますか。
は
い
は
い、
わかりました。明治地区には主要な街道として東海道が通っています。鎌倉は大関で、源頼朝が鎌倉に幕府を開き、都へ至る街道として整備されたのが始まりで、海岸線を通る筋道から東海道と称されました。東海道には近世の宿駅伝馬制度が敷かれたので、1601年に天下分け目の合戦となった関ヶ原の戦いで徳川幕府が開かれる2年前のことでした。家康は計画的に道路建設を進め、五街道の整備を取り組みました。江戸から京大阪間に53の宿場と、その中間に立て場、いわゆる休憩所を設けて、政治的にも経済的にも大きな役割を持たせる幹線道路にしました。旅人の往来の目安としては、日本橋を拠点として一里ごとにえのきや松を植え、塚を作り一里塚としました。やがて伊勢周りに代表される寺社詣や物見さんなどが盛んになり、街道筋には旅人のための休憩茶屋や旅籠、 生活に必要な品物を売る店などが現れ、暮らしの道としての発展し、さらに文化情報の伝達の道としての役割を持つようになりました。神奈川県には川崎、神奈川、小添谷、戸塚、藤沢、平塚、大磯、小田原、箱根の9つの宿場がありました。藤沢は日本橋から6つ目の宿場になります。
東海道についてご紹介していただきました、はい、まあ歴史があるなと思うんですけれども、この明治地区と関わりが深い街道はですね、あと江ノ島道と大山道というのがあります、はい、江ノ島道についてご紹介ください。
はい、江ノ島道は江ノ島への往還道です。東海道から江ノ島へは異業寺の第二里橋から脇往来があり、赤橋横に一の鳥居があり、江ノ島までに3つの鳥居がありました。現在は聖堂の鳥居だけが残っています。杉山和一が江ノ島までの1年の間に48基の銅標を建てたと言われています。現在は14基のみが残っています。江ノ島は江ノ島弁財天信仰の人をはじめ、神仏を信仰する人、食通の人などが往来で賑わいました。この街道筋には馬喰橋や千蔵寺、上立寺、龍光寺などの寺があります。須花通りを得て江ノ島へ至ります。
はい、ありがとうございます。あと大山道というのがあります。ご紹介ください。
はい、明治地区にはですね、ご存知のように東海道53次のですね、藤沢宿とそれから平塚宿の間のですね、四ツ谷の愛の宿があります。これはちょうど大山に行く田村通り大山道のですね、追分けという、まあ、いわゆるそこから分かれていく道ですけども、そこに四ツ谷という部落がございます。当初は4つの家がそこに茶店を開いて、四ツ谷という名前が付けられたということでございます。その中の一つに大山道というものがございまして、寄席の石の鳥をくぐりますと、茅ヶ崎、寒川の一部、平塚、伊勢原と、まあ、いうようなことで、四ツ谷から大山道まで6里ということですから、おそらく20キロちょっとの距離だと思います。これが大山道と言われているところでございます。
この明治地区と関わりが深いと言われている東海道、江ノ島道、大山道という3つの街道があります。さあ、そしてこの明治地区といえば外せない場所があります。東海道四ツ谷宿、1周目のおしまいにですね、磯崎さん、これどういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。私も四ツ谷宿に住んでいる者の一人でございます。ここはですね、江戸時代の四ツ谷はね、羽鳥村村内で東海道藤沢宿と平塚宿の間に位置しています。このような村を愛の村、愛の宿と言いまして、馬の継ぎ立てをしたり、人足や籠換機などが休憩する場所を建て場と言いました。建場の中でも参勤交代の武士や一般旅行者の休憩に用いられた茶のある場所を立場茶屋と呼びました。初代広重や二代広重の受け入れのように、道の両岸に茶店があり、現在でも各家々に屋号が残っております。
受け入れの話も少し、ね、出てきましたけれども、なんかそれでちょっとね、皆さんイメージが、ね、ついたんじゃないかなと思います。さあ、引き続き教えてください。
はい、四ツ谷の概要を説明します。現在大山道の入り口には四ツ谷不動という不動明の像がございます。延宝4年造立のこれより大山道と掘られた銅標が立っています。またこの銅標の左手には平成17年に再建されたこれより大山道と掘られた黒御影の銅標が立っています。この銅標の書体は万治4年に造立されたもので、大山道と称される道に立つ銅標としては最古の部類に入るものといえます。天保4年に再建された大正12年9月1日に関東大震災がありました。そこで倒壊し、翌年1月15日の地震で潰れ、同年11月7日に再建された銅標が平成24年4月15日に伊勢原市小安のバイパス沿いに再建され、藤沢市と伊勢原市に並び立つ状況になりました。なお、この不動尊では現在も毎年7月1日の街道開きの日がございます。 四谷町内会の年中行事として旅人の安全を祈願し、真言宗の法住寺、これ辻堂にある寺でございますけれども、護摩供養が必ず行われております。それと四谷の不動尊のところに大山の石の鳥居がございます。大山の鳥居は現在、石の鳥居はこの四谷、二の鳥居が伊勢原の上粕谷、三の鳥居が伊勢原市の大山の近辺にございます。時代により鳥居の位置は数は変わりますが、実数のところはよく分かりません。江戸時代には何度も大きな地震が発生していまして、再建できたもの、できなかったもの、鳥居もあったようです。四谷の鳥居の編成については、古文書が現在残っておりまして、よくわかることができます。鳥居の状況をご説明しますと、万治4年の正月、木造の大鳥居が建立されました。これが第一期鳥居といいます。延宝4年に江戸横山町工事裏がまた再建していただきまして、これが第二期の鳥居ということになります。そして元禄16年、大地震による倒壊し、江戸横浜以上の工事裏が銅の鳥居で再建を試みましたが、実際はそれはできなかったようです。それから巨宝年間、銀座の村々、信者等により相応の金子が集まったので作ろうと思いましたけども、なかなかできなかったようでございます。そして最後、天保6年に井原太左衛門事務所より鳥居再建についての申請をしました結果、建ててもいいというようなことがありまして、天保9年に道中奉行所へ再建を願い、天保11年に石像で石の鳥居がここでできたわけです。現在ある鳥居がそうです。これを第3期鳥居と言います。それも大正12年の関東大震災に倒壊し、その道の脇にですね置いてはありましたけども、昭和34年の5月、地元葉山銀次郎さんという子がおられまして、この方が茅ヶ崎の本村に移転し、石膏場を経営し、非常に企業が大きくなり、地元の鳥居のことが気になり、これが再建できるかどうかということで、自費で再建をしてもらったと。これが第4期鳥居で復元ができたということでございます。それから平成24年5月、また前年度に滋賀日本大震災がございました。この時も鳥居が存続するのかどうかというようなこともありまして、いろいろ老朽化したこともあり、大山の炙り神社さんと相談し、いろいろ協議した結果、文化財としての価値もあるし、なんとか残そうと、まあ、いうようなことで、大山の炙り神社さんの協力もあり、補修工事を行い、平成24年5月、許可補修工事ができて、やっと今の現状のように残っております。
東海道四谷宿について詳しくご紹介していただきました。まあ、明治地区を語るには外せないよといった場所をですね、ご紹介していただきましたし、明治という地名の由来、ぜひ皆さんね、改めて知っていただけたのではないでしょうか。今月は明治地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月は明治郷土資料室の副院長でいらっしゃいます磯崎さんにご協力いただいています。来週も磯崎さん登場となりますので、ぜひ皆さん引き続きお楽しみいただければと思います。磯崎さん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。